エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、修二こと川崎修二です。
こんばんは、涼こと水木涼です。
はい、今週もね、はい、やってまいりました。まあ、の10月の25日終盤にね、なってまいりました。
ね、
まあ、本当今の時期になりますと服装なんかもだんだん変わってまいりましたね。
そうですね。
まあこの時期っていうのはあれですか、やっぱり涼ちゃん、北海道の方は
もうかなり寒いですね。雪はどうですか？雪はまだだと思いますけど、
やっぱコート着たりとか。
そうですね、
寒い時期。
寒いんやもん、
はい、昔で言うともうストーブ灯油を炊いてます
ね。いいですか、はい、まだねこっちの方はそのコート着るぐらいまでもうない。
そ
こまではいかないですね、うん、軽くね上に羽織るような。
そうそう、ちょっと肌寒いぐらい、日が沈むと。そうです
ね、しゅうちゃんなんかこうカーディガンとか着そうなね。
そうなんです
ね、 ねやっぱ服装って結構こだわるじゃないですか。まあ、僕たちもそうなんですけど、はい、人前に出る仕事なんで、
はいはいはい、
服装なんかもね。まあ、僕なんかもちょっとこう、出かけるだけでも、やっぱりこう、襟のついた、こう、ジャケットのような服をパッと上に羽織るんですけど、まあ、りょうちゃんなんかもいつもパシッとね、
そう
決めて。で、なんでそんな時にしゅうちゃんがいつもジャージなのかという、そういう疑問もいつもある。
上、でも上はちゃんとスーツ着てますよ。ズボンだが、ズボンがジャージ。
ズボンジャージ。おかしいよ。そんなアンバランスの人って見たことないよ。
まあまあまあね。
うん。はい、けどやっぱりおしゃれは足元からと言いますから。
言いますね。
神戸と言いますと靴の街でもありますしね。
そうです、そうです。
本当ファッションはね、もう足元からと言われてますけど、靴とか結構こだわりますよね、ヒューちゃん。
靴ね、こだわらなあきませんね。
うん、こだわってない。
僕ね、靴家にいっぱいあんねんけど、同じ靴しか履かないんですよ。
本当。
で、それを、早いええ加減に捨てたらって言われんねんけど、それを履き潰すまで履く変な癖があって、だからもう3年も4年もその靴履いてんねんね。
他の靴は履かないの、その間。
履かなあかんなと思いながら、なんかその靴が捨てる、よう捨てないっていうの。
じゃあもうダメになって、
そうなんです。
一個一個捨てていく感じ？
パカって開いたら、ああ捨てようかな、みたいな。
その前に捨てるやろ、開く前に。もうこれあかんなって、ね、も
う
見た目からも結構くたびれてるでしょ。
そうなんです。これ気ぃつけなあかんな。僕もね、反省すべき点やなと思うんですけど。
やっぱね、革靴はね、やっぱり絶対後ろ踏んだらダメね、しゅうちゃん。
ダメダメ。
もう一発ダメよ。
ダメやね。
だからね、若い頃って、そのスニーカーなんかの虫をこう踏んだりしたでしょ。
しますね。
なんでしょうね、あれね、おしゃれかな。
けど、あれやるんだったら、こう、なんかこう、サンダルみたいな、スリッパみたいな、ああいうの履いた方がいいんですよ。今、クロックスとかね、あるじゃないですか。ちょっとスポーツ系のこう、サンダルみたいなのがあるんですけど、そういうのは履くとか、にしないと、やっぱり靴の後ろを踏むっていうのはね、子供だけ許されるのかなっていうね。
そうですね。
思うんですけど。まあ、ファッションリーダーのね、しゅうちゃん。
はい。
もうジャージはやめましょうと。
そうですね。はい、
ジャージに便所のスリッパ。
はい。
この姿はもう結構見飽きましたんで。
はい。
それなりの格好で。
そうです。
それなりが、しゅうちゃんのそれなりがジャージなんで、感じなんとは言えない。
ちょ。
まあ、それなりのね、ちょっとよそ行きの格好でね、頑張って、この歌をね。歌うとバシッとくんじゃないでしょうか。
全身ブランドの川崎修二が歌います。風の川、聞いてください。
男が一人飲む酒は酒継ぐ相手はなくていい。ほろほろ酔えば思い出側をゆらゆら揺れて旅を 前も後ろも風の川。
それではりょうちゃん行ってみましょう。
はい、それでは水木りょうで団長の別れ節聞いてください。
出会いがあれば別れもあるさ、咲いた花でも散る日は来るさ。ごめん一言言い出しかねて、肘鉄食らった戻り道。あの街その街、ここはどこ、迷っている間に日が暮れた。一人ぼっちは切ないと歌が聞こえる。団長ね別れ節。
はい、今週もゲストの方に来ていただきました。
はい、
ね、もうしゅうちゃん、りょうちゃん、もう仕事でも何回かご一緒したんじゃないですか。
なりますね。
ね、
はい、
日本クラウンの塩野香織さんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いつも元気でね。
はい。
まあ、僕なんかも本当ね、
うん、
もうあの同じレコード会社だしね、
ね、はい、
あの妹みたいな気分で僕いつも見てますけど。
ありがとうございます。
うん、
本当ですか。
妹かお母さんかっていうそういうイメージ。
全然違う。うん、
いやけど本当ね、
はい、
なんかやっぱしっかりしてるところ見るとなんか本当なんかね、うん、大人の女性っていうイメージもあるし、ステージ出て
見た目ごっつい子供みたいやけど、
そうそうそう、
僕ねごっつい腹の中しっかりしてると思うよ。
いや、
自信を持ってるというのか、
そうそうそう、
あのステージ見とったらなんかわかんねえ、
う
ん、
そうですか。
ああ、この人、あれやな、思って。あ、よしよしなんか言っとったら逆に踏みつけられない。
そんなことないです
よ。そんなことない
ですよ。いやいやいやいや。
それぐらい信用もしっかり。
ああ、
そうな。
ありがとうございます。
腹が座ってるっていうかね。腹が座ってる。
なんか、
男の、ね、
私褒めて今日もらってるんですかね。
いやいや、そうそうそう、
褒めてもらってますよ。大丈夫。
うん。
はい。
腹が座ってる。まあ、しゅうちゃんはね、うん、ちょっと腹が黒いです
けど。言おう思った、言おう。
僕は腹座ってないしね、僕はね。
そんなことないです。
首もまだ座ってない。そんな状態でね、あれなんですけど、はい、まあそういった、カオリちゃんでございますけどね、
はい、
間もなく新曲が発売と、は
い。そうなんです、ありがとうございます。11月の4日に。
4日。
はい、新曲をリリースさせていただくことになりまして。
これけど、ね、記事がありますけど、新聞のね。
はい、ま、ちょっとさっき、前なんですけど、8月28日に、
はいはい、
新聞の、スポーツ紙さんで取り上げていただいたんですけど、
すごい先生方に書いていただいてますね。
そうなんですよ、新曲が私自身がすごく驚いている。
現代のベートーベン、ゴーストライターと言いますとっていうね、
はい、
書いてますけど、
うん、新垣隆史先生が、はい、アレンジをですね、今回
テレビでね、よく、
そうなんです、歌謡曲初めて
ね、
はい、アレンジをするということで、はい、新垣先生がアレンジで、そして作詞が荒木豊久先生、
はい、
そして作曲がなにわのモーツァルトの木田太郎先生でございます、
ね、
はい、
すごいですね、
ありがとうございます。
もう今までこの先生方とお会いしたことは、
うん、あ、ですね、うん、今回の作品で、
はい、
作品を手掛けていただいたのが初めてなのが、
はい、
荒木先生と新垣先生なんですけれども、
うん、木田太郎さんは
もちろん、はい、前作、
そうですね、
はい、夜更けのワルツも書いていただいたりと、はいはいはい、同じ事務所でございますので、いつもお世話になってるんですけれども、
まあ、けど一つ、はい、ちょっと驚くのがですね、
はい、
まあ、タイトルなんですけど、
はい、
イエスタデイに包まれてっていうね。
はい。
ちょっと横文字来ましたね。
横文字ですね。イエスタデイ。
ロマンチックやね。ロマンチック。
ロマンチック。
ね。
もうこれね、タイトル聞いただけで、はい、やっぱドレスで歌うのかなっていう僕イメージあるんですけど。
はい。
どうなんでしょう。
ジャケットやポスターはドレスなんです、今回。
はい。
ですので今までとちょっと違う雰囲気でお届けできるかなと思うんですけれども、うんうん、
はい、
ステージではまあ、やっぱり今までずっとお着物だったので、
そうですよね。
ちょっとお着物を着たいなと思ったり。
着物を着て、はい、イエスタデイに包まれてを歌うと。うん、
はい、
早着替えとかそういうのはないんですか？
ああ、したいですね。
ねえ。
うん。だからドレスの時もあるし、着物の時もあるし、みたいな感じで、ちょっとその、うん、どっちだろうみたいな。
そうです
ね、今日はどっちみたいな楽しみにしてもらえたら。
確かに、ね。
はい、嬉しいなって思いますね。
まあタイトルもね、すごくインパクトのあるタイトルなんですけど。
はい、ありがとうございます。
この内容的にはどういった一曲なんですかね、
う
ん、
そうですね。もう、荒木先生の世界が満載って感じの、もうタイトルからも感じていただけるような感じなんですけれども、うんうん、
はい、
もう一度生まれ変わっても、うん、もう大好きなあなたに会いたいっていう、ちょっと、なんて言うんでしょう、片思いじゃないんですけれども、
うんうんうん、
ずっとあなたのことを思い続けてますっていう感じの、うん、ちょっと寂しい悲しい歌ではありますね。
なんか僕の方をじっと見つめてね、今言ってくれたんですけど、僕が思われてんのかなっていう。
ちょっと誤解させてしまいました。
答え出すなって言って
た。ごめんなさい、ごめんなさい。早すぎましたかね。うん、ちょ
っと傷ついたけど、まあ、早速ね、
はいはい、
やっぱりどんな歌か皆さんね、ね、
聞きたい、聞きたい。
思います
、ね、はい。
それでは曲紹介お願いします。
はい。塩の香りの、新曲11月4日に発売の新曲でございます。Yesterday に包まれて聴いてください。
塩の香りさんで、イエスタデイに包まれてお聞きいただきました。
ありがとうございます。
想像通り。
あ、もうすごいですか、
想像通り。
ロマンチックな。
ああ、ありがとうございます。
タイトルがね、綺麗から、ああ、これなんか、シャンソンやな。
いや、なんかこう、しっとりした歌なんだろうなって思ったんですけど、うん、僕の中で思ったのは、はい、もうその、想像以上ですよ。
以上。
俺、こういう世界、って歌うんやなってびっくりしましたね。
今回初めてですね、うん、オリジナルでこういったバラード的な曲をいただくのも初めてですし、うん、本当に新しい塩の香りなので、
うん、
はい、私自身なんかチャレンジも、はい、うん、ありますけど、そう言っていただけるとすごい嬉しい。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
なんかこう、まあ、前作のそのワルツにしてもそうなんですけど、はい、まあ、こう聞いていくと、
うん、
今回の曲って、はい、そのやっぱり皆さんの前で歌うときは分かりますけど、
はい、
まあ、有線であったりとか、その曲だけ聞く、
はい、
いろんなそういう状況で耳だけで頼りに聞くと、
はい、
これかおりちゃんが歌ってるって分からない人いる
か
な。
ああ、そうかもしれないですね。
絶対演歌の人とは逆に思わないかもしれないしね。
イメージはほっといてんかやからね。
あ、うん、そうそうそうそう。
ほっといてんかんな方が、やっぱりイメージが。
ラララは、ねえ、気持ちの切り替えもあるでしょう。
ありますね。全然違いますね。ね、で、イントロが、ピアノからスタートで何が始まるんだろうっていう、
そう
聞いてくださった方の、
うん、
はい、気持ちが、を盛り上げてくださるようなイントロで、うん、このピアノもですね、新垣隆先生が、自ら弾いてくださったんで、
うん、
はい、なんかそのイントロで、私自身もその世界に引き込まれるというか、
うん、
全然前後に違う歌を歌っててもこの世界に入れるような、
うん、
はい、
もしね、僕がねこの曲をいただいたとしたらね、はい、ステージで歌うときにね、うん、もちろん自分のね気持ちの切り替え大事だと思うんですよ、
はい、
演歌から言うと、うん、お客さんにも言いたいですね、気持ちを切り替えて聞いてくださいって言いたいですね、
うん、
僕はそんな気がしましたね、
うん、
全然違う塩の香里ちゃんの世界、
はい、
びっくりしました。
ありがとうございます、
いやいやいや、まあ、けど本当ね、間もなく発売ということで、はい、ぜひ皆さんご注目ね、
はい、
いただきたいと思うんですけど、
よろしくお願いいたします。
どうですか、最近こうプライベート的にもこう、
はい、
全国ね回ってると思うんですけど、
はい、
なんかこう変わったこととかなかったですか。
変わったことですか、
うん、
三月さんのふるさとである北海道に今年は、
はい
はい、去年も行ったんですけど、今年はね、夏に行かせていただいて、ちょっと私初めてだったんです、夏に行くのが。
うん。
結構暑いでしょ。
あ、今年はちょっとなんか暑かったみたいなんですけど、でもすごい気持ち。
夏の北海道最高でしょ。
最高ですね、
うんうんうん。
夜はやっぱりね、だいぶ気温が下がるんで。
そうですよね。私 ホテルで、うん、あの、稚内近くまで行ったんですけど、はい、ホテルで、うん、あの、クーラー、ちょっと暑いなと思って夕方ぐらいに、うん、あの、で、クーラー入れようと思って、うん、なんかあったんですね。うん、で、入れて、で、ちょっとしたら、なんか、あの、他の方に教えてもらったら、クーラーないよって言われて、うん、え、ありましたよって言ったら、それ暖房だったっていう、う
ん。あ、本当
はい。
もうすごい、そういうオチですか。
びっくりして。
そういうくだりでね。
そう、すいません。
いやいやいや。
はい、私自身も買って、ね、あるものだって思ってるので、
うん、北海道、ね、まあ行く機会があるわけでしょこれから。りょうちゃん的に、はい、なんかこう、そこら辺でおすすめのもんがなんかあれば、なんかないですか、ここに行ったらいいよとかいう、夏の北海道でここは見どころだよっていう
なんか。やっぱり今行かれたところなんかは結構北海道らしいですよね。景色がやっぱり。
あ、そうです
か。やっぱり札幌とか行くとね、
う
ん、あんまり大阪とかあんまり変わらない感じがしますけど。
まあけど道路も広いですよね。
そうですね。
すべてね。
はい。
まあまたね、困った時にはりょうちゃんに。
はい。
北海道の先生でございます。
教えてもらいます。はい、お願いします。
まあそしてね、
はい、
今回のこの、新曲の、はい、カップ2曲でございますけど、
はい、
女の月夜歌。
はい。
これどういった一曲なんですか？
こちらはですね、こちらも演歌です。
演歌？
はい。
これ気持ちの切り替え大変ですね。
そうですね。はい。こちらは演歌で、淡路島。
淡路島。
洲本が舞台になってる。
洲本ね。
はい、歌でございますので。
まあ僕たちもね、はい、まあその、事務所、兵庫県でございますので。
はい。
そうですか。
そうなんですよ。洲本。はい。なのでちょっと、イエスタデーとまた雰囲気をガラッと変えて、皆さんにここでもまた気持ちのね、切り替えをしていただいて。
そうですよね。
はい。
まあ本当にまあ今のね、まあまもなく発売の新曲ということで、
はい、
まあそのね、片方はこう、しっとりとこう語るような、うん、バラードのようなね、一曲なんですけど、はい、早速ね、今回のこのカップリング曲、
はい、
聞かせていただきたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、作詞、モズ翔平先生、そして作曲は木田太郎先生です。女の月夜歌、聴いてください。
塩野香里さんで、女の月夜歌。お聞きいただきました。
はい。
ありがとうございます。
月夜歌って、こうなんかちょっと言いにくいですね。
月夜歌。そうですね。
ね。
今言われて気づきました。
結構、こう、ね、いろんなこう曲のタイトルありますけど。
はい、ああ、これでも、今気づいたから、今度からなんか噛みそうで怖くなりました。
いやいやいや。
逆に。
言われるとね。
言われると。
いや、けどね、タイトルでね、うん、そのなんか言いにくいなとか、変わってるなっていうのはね、やっぱ耳に残りますから。
ああ。
タイトル的にも本当すごくいいんじゃないかな
と。 ありがとうございます。はい。
さらっと言えるタイトルとかもたくさんありますけど、
うん、
言いにくいタイトルって特に覚えてるんですよね。
へー。
まあそういったね、
はい、
女の月夜歌、
はい、
インパクトのある一曲でございますんでね。
ありがとうございます。まあ、
この両面が本当に注目をね、はい、これから浴びるんじゃないかなと。
嬉しいです。
非常に期待しております。
はい、
楽しみです。
はい、そして、香里ちゃんに会いたいという方もたくさんいらっしゃいますんで、スケジュール的なことをぜひね、教えてください。
はい、11月の5日木曜日です。
はい、
この新曲、イエスタデーに包まれてが発売した次の日。
はい、
新曲発表会を、はい、大阪梅田にあります梅田赤荘というライブハウスでですね、
はい、
させていただきます。はい、夜の7時開演ということですので、ぜひ、はい、お越しいただければ嬉しく思います。
そうですね。
はい。
もう梅田赤荘と言いますと、もう香里ちゃんのホームグラウンド
と、ね、ありがとうございます。毎月、ね、はい。
ライブやってますね。
ライブをさせていただいてます。はい。
はい、また、詳しいことまた、ホームページの方でもね。
はい。ブログも書いておりますし。
ね、はい。ぜひね、これからも頑張っていく、塩野香里ちゃん、ぜひね、はい、応援していただきたいと思います。まあ、ぜひ、お体の方を気をつけていただいてね。
はい。
お互い頑張りましょう。
はい、ね、お願いします。
今週のゲストは、日本クラウンの塩野香里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは黒川英治の歌も聞いてください。真夜中のブルース。
そからだった俺たち別れの始まりは気がかりなんだよ季節の変わり目は寒さ募ればなおのことどこへお前は行ったのか探し続ける探し続ける真夜中のブルース
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号650-8580ラジオ関西心のふれあい演歌旅までファックスの方は078-361-0005 078-361-0005 まで E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
今週もねあっという間の30分でございました、はい。まあ、どうしてもご宣伝をさせていただきたいというのが一つね、ありまして、第6回となりますオフィス46懇親会ディナーショーということで、はい、日にちがだんだん迫ってまいりました。
いよいよ来週
そうです、
ね、もう11月の2日でございますから、
は
い、
月曜日です ね
僕らも楽しみ、
本当たくさんの方がね、まあ、ゲストといいますか出演者ということで、まあ、鳥羽一郎さんはじめね、
はい、
もう
本当に山田久美さん、
そうです、
ね、たくさんの方にお会いできるのが僕らも楽しみです。
そうですね、
たくさんのゲストの方が出演されます、はい、オフィス46の懇親会、
はい、
またお時間のある方ねぜひお越しいただきたいと思うんですけど、まあ、僕たちも精一杯この日をね頑張って、
そうですね、
盛り上げていきましょう。
そうですね、それでは来週も頑張りましょう、
はい、
それではまた
来週。この番組はオフィス46の提供でお送りしました。